今年もイースターが近づいてきたので、今日から4週間にわたり、イエス・キリストの受難と復活について4つの話を聞きましょう。クリスマスを除いて、イースターはキリスト教のカレンダーで最も広く祝われるイベントです。しかし、多くの人がイースターを祝うからといって、誰もがイーストの意味をしているというわけではありません。例えば、イースターがウサギが子供のために卵を持ってくる日と思っている人は少なくないと思います。一部の国では、イースターは祝日であり、ゲームが行われ、特別の食べ物が食べられるカーニバルという言われますが、本当の神様を信じている人にとって、イースターは単なる宗教的な祝日よりはるかに重要なのです。信者はイースターに自分の救い主であるイエス・キリストが死者の中から蘇られたという事実を祝う彼です。疑いもなく人間のために世界が初めて以来、イエス・キリストの十字架と復活は最も重要な出来事なのです。キリストが人間の身代わりとして命を捨ててくださらなかったら、全人類は自分の創造主に対して犯した罪のために永遠に苦しみを受けなければならなかったのです。さらに、キリストが復活されなかったら、誰も罪の罰から救われなかったのです。イエス・キリストがエルサレムに着いた日曜日から、復活された日にかけての一週間は受難週と呼ばれています。そして聖書に描写されている通り、その一週間にエルサレムで激しい霊的な闘争が起こっていました。その戦いは善と悪、光と暗闇、真理と偽り、命と死の間の戦いでした。すなわち、イエス・キリストとサタンの間の戦いでした。聖書に記録されている通り、キリストがこのように住んでいておられた間に、サタンは何回もキリストを攻撃した。例えば、イエス様がまだ幼子であったとき、サタンはヘロデ王としてキリストを殺そうとしました。そしてキリストが30歳になって奉仕を始められた直前に、サタンはキリストを誘惑して罪を犯させようとしました。サタンはキリストが一度でも罪を犯したなら、人類の救い主としての資格を失ってしまうようになることを知っていたからです。サタンがそれまでに繰り返してキリストを攻撃したという事実に照らしてみれば、受難週と呼ばれているあれにも再びキリストを滅ぼそうとしたことは驚くべきことではないと思います。サタンはキリストを最終的に殺してしまえば、キリストが誰もサタンの手から救うことができなくなると思ったようです。先ほど言った通り、今日から4週間にわたり、イエス・キリストの受難と復活について4つの話をします。 その四つの話を通して、一世紀にエルサレムで起こったキリストとサタンの間の激しい戦いを調べてみましょう。今日最初の話で、サタンがどのようにキリストの弟子ユダを利用して自分の目的を達成したかを調べてみましょう。そうすれば、サタンが今日でもどのように人々を利用して滅ぼそうとするかを学ぶことができるようになります。聖書に描写されている通り、サタンは次のようにユダを利用して自分の目的を達成しました。まず、ユダはサタンの子供として、サタンの欲望を成し遂げていました。以前一緒に学んだように、最初の人間は、アダムとエヴァは、神様の子供でした。神様と完璧な関係を持っていました。けれども、禁断の木の実を取って食べたとき、一瞬のうちに、アダムもエヴァも悪魔の子供になりました。そのとき、アダムとエヴァは、神様の言葉は間違い、悪魔は正しいことを言うと信じてしまいました。その誘惑に応じて悪魔の手に入りました。その結果として聖書によると、彼の子孫、私たちも含まれて、生まれつき神の子供ではなく、悪魔の子供です。それで全人類は救いが必要です。ユダはサタンの子供でした。第一ヨハネ3章を開いてください。第一ヨハネ。第一ヨハネ3章7節から10節まで見てください。第一ヨハネ3章3章の7節。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者、キリストが正しく現れると同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯している彼です。神の子供が現れたのは、すなわち神の子、キリストが現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は、すなわちキリストを信じて救われた者は罪を犯しません。皆さん、ここでその意味はこの原稿で、習慣的に罪を犯しません。ヨハネ第一ヨハネ一章によると、もし自分が罪のないものというなら、私は自分を欺いてしまいます。でもこの意味は、この人は習慣的に罪を犯していません。なぜなら、神の種、すなわち聖霊様がその人のうちにとどまっている彼です。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。そのことによって、神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛せない者もそうです。5章19節見てください。第一ヨハネ5章19節。私たちは神からの ものであり、世全体は悪いものの支配下にあることをしています。はっきりと分けられている。神の子供、悪魔の子供、サタンは全ての未信者を支配しています。ユダはサタンの子供でした。だからサタンの欲望を成し遂げてしまいました。ヨハネ8章を開いてください。ヨハネ8章、8章の44節、キリストは当時のユダヤ教の指導者たちに次のようなことを言いました。44節、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人を殺しであり、真理に立てはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父である彼です。偽りの父として、最初の嘘をつきました、エヴァに。あなた決して死にません。エヴァは今生きているでしょうか。ユダはサタンの子供としてサタンの欲望を成し遂げていました。またユダはサタンの手下として偽善を行っていました。サタンの子供、悪魔の子供の一つの証拠とかね、偽りを言ったり、また偽善を行うことです。第二コリント11章を開いてください。第二コリント11章の13節。第二コリント10章13節から15節まで、私間違いました。10章ではなく11章、11章の13節にこう書いてあります。こういう者たちは、この文脈によると、自分がクリスチャンであると言ったのに実は心は違います。偽クリスチャン、クリスチャンですね。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下でもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼の最後はその仕業にふさわしいものとなります。ユダはね、自分がキリストの弟子、キリストの弟子に変装しました。彼 本当に偽善者です。立てみましょう。ヨハネ12章を開いてください。ヨハネ12章、12章の1節から6節まで読ませていただきたいと思います。ヨハネ12章の1節。イエスは次越しの町での3日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタ、これマルタはね、あのラザロの、あの兄弟、マルタは供じていた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナールの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油は300ダナリアに売って貧しい人たちに施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人だって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。本当に偽善者。正しきと思うのに搬送しましたが、実は変装しましたが、彼は正しくない。繰り返してその特徴がユダのことについて聖書に出てきます。別の時、別の場所けれども、マタイ26章にもその偽善のことが記録されています。見てください。マタイ26章、26章の45節、26章の45、ここでね、この時にイエス様が弟子たちと一緒にゲセマネの庭にて祈るために、逮捕される前のことですが、弟子たちと一緒に祈ろうとしましたが、弟子たちは寝てしまいました。マタイ26章45節、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきて、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒に出会った。群衆はみんな祭司長、民の長老たちから差し向けられたものでありました。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのだ その人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気でと言って口つけた。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時、群衆が来てイエスに手をかけて取られた。別の福音書の、ルク福音書に、次の言葉も記録されています。イエス様はユダに、ユダ、口つけて人の子を裏切ろうとするのか。本当に偽善者。またルク、ヨハネ6章を開いてください。ヨハネ6章。その偽善者、キリストは最初からユダのことを、ユダの計画を、ご存知でした。見てください。ヨハネ6章、64節。ヨハネ6章、64節から。63節。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。だからキリストは弟子たちだけでは、この12人だけではなく、大勢にその言葉を語りました。しかしあなた方のうちには、信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのです、である。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるではない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が、この12人出したきだけではなく、たくさん人は、その時、イエス様についていきました。弟子と呼ばれていましたが、でもその中に、多くの人は、実は心からキリストを信じなかった。ただに、キリストの奇跡を見たかった。キリストからものをいただくためにキリストと共に行きましたが、66節、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩けなかった。そこでイエスは12弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうか。するとシモン・ペトロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、またしています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方、12人を選んだのではありませんか。しかし、そのうちの一人は悪魔です。皆さん、この悪魔ね、この意味はね、抽象者です。その悪魔、その名前の意味です。抽象者です。それで、イエスは、ね、 21節、イスカリオテ、シモンの子、ユダのことを言われたであった。このユダは、十人弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。キリストはね、最初からユダはね、偽善者。分かった。それなのに、ユダを選びました。ユダにも信じる機会を与えようとしました。でも最初からユダは彼を裏切ってしまうことをご存知でした。神様の知識はもちろん神様すべてご存知です。ユダは他の弟子たちを騙すことができました。一人もユダはね、悪いものと思わなかった。けれども、イエス様を騙すことができなかった。ユダはサタンの子供としてサタンの欲望を成し遂げていました。ユダはサタンの手下として偽善を行っていました。でも、ユダはサタンの捕虜として滅びました。ヨハネ13章を開いてください。先ほど一緒に読みましたが、もう一度見てください。ヨハネ13章21節。十字架につけられる前夜、弟子たちと一緒に月越しの食事会を行うために、弟子たちだけと一緒に時間を過ごしました。その間に次のようなことが起こりました。21節、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の憤怒を感じ、明かして言われた、もうことにもことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに、当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられるものが、すなわちヨハネ福音書の著者ヨハネ。イエスの右で席についていた。そこでシモン・ペトロが彼に合図していた。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についています。イエスに言った、主よ、それは誰ですか？イエス答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し、取って、イスカリオテシモンの子ユダに応対になった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われて、あなたがしようとしていることを今すぐにしなさい。席についていたもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っているものは誰もなかった、弟子たちの中。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために医療のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何かを施しをするように言われたのだとか、思ったものの中に入った。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜だった。皆さん、ヨハネはね、 ここでこのすでに夜だったと言い終わったとき、二つの意味を持っていました。もちろんもう夕方になった、暗くなった夜にもう太陽が沈んだ、それだけではなく、皆さんこれ暗闇、霊的な暗闇、すでになった夜は前に計画して、サタン前に計画して、そのことすでに暗くなりました。夜はね、そのことでまた偽善者として最も悪いことを犯した。皆さん、中東のもてなしの習慣によると、お客さんは食べ物をいただいて食べるなら、次のようなことを約束します。私は決してその人に対して害を加えません。ユダはそれをもらったとき、それからもしもらわなかったら害を加えることができますが、でももらったら絶対にそのことができない。でも偽善者、それを彼はね、自ら罪の道を選びました。でもすでに夜になった、すでにもう計画しました。すでに祭司たちからお金をもらった、すでに偽善者として悪魔の希望を成し遂げてしまいました。マタイ27章を開いてください。マタイ27章、27章の一節見てください。さて、夜が明けると、27章の一節ね。祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを撃ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した。罪のために人の血を撃ったりして、と言った。しかし彼らはこの祭司たちなど、私たちのしたことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を試練に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吸った。皆さん、その時にユダはね、キリストを裏切った時にイエス様が殺さる、それから殺されることを考えませんでした。でももうそれ分かった時、彼は後悔しました。ただね、彼はイエス様が好きでした。ただイエス様よりもお金を欲しかった。それでその誘惑に落ちてしまった。その時彼は後悔しました。罪を認めた。でも皆さん、彼は許されなかった。キリストに後悔しなかった。自分の罪を認めませんで、ただその大祭司たちにそのこと、それ見てキリストはね、かわいそうと思ったので後悔しました。それから 外に行って、彼は自ら命を絶ってしまいました。それは皆さん、それは悪魔の計画でした。ユダはサタンの捕虜として滅びました。ユダは嘘を信じました。彼はこう考えたでしょう。では私はすごく悪かった。だからその悲しみにそれから遠ざけるために自分の命を取ろう。でも皆さん、そのことによってユダは永遠に悪魔の手に縛られた。命、生きている間に悔い改める機会がありましたが、彼は嘘を信じて、これを自分の命を取れば、この状態から逃げること、逃れることができる。実は逆になりました。命を自殺したとき、実は彼は永遠に悪魔の手に入った。今もユダは地獄で苦しみを受けています。やっぱり悪魔はサタンはそういうものです。見てください。ヨハネ10章。ヨハネ10章。10章の10節。ヨハネ10章10節。盗人が来るのは、言い換えればサタンは来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が聞いたのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様は、ユダも豊かな命を持つように、ユダの代わりに十字架で罰を受けになり、でももう間に合わなかった。ユダは先に永遠の滅びへの道を選んでしまったのです。道のことを学ぶことができました。キリストとユダ、悪魔の間の戦い。ユダはサタンの子供としてサタンの欲望を成し遂げていました。実は救われるまで全人類はサタンの希望を成し遂げてしまいます。ユダはサタンの手下として偽善を行っていました。本当に本物の弟子に自分の変装しましたが、他の弟子たちは誰も気がつかなかった。でもイエスも分かった、ね、だからそのことにも自分がクリスチャンであると言ったからといって本物のクリスチャンというわけではありません。このようにはこれ偽クリスチャンたちの追いからです。サタンの手下として偽善を行ってしまいます。ユダはサタンの捕虜として滅びました。永遠に滅びました。なぜならサタンは人を物を盗んだり人を殺したり滅ぼすために来ました。それで戦いが終わりませんでした。同じ晩また悪魔はもう一人の弟子を攻撃しました。今度の日曜日そのことを学びましょう。